おはようございます。お二人の教会家族をお迎えできたこと深く感謝いたします。ご一家の上に主の祝福が豊かにありますように。今もアピールがありましたけれども、この世界伝道を覚えて この祈祷習慣、この発端についてなどについては、今日の修行の関東言に書いておきましたから、それをよくお読みください。ただ一つ申し上げたいのは、このロティムーン宣教師は神戸の港の停泊している船の中で亡くなってんですよね。日本で亡くなってんです。中国が一筋に伝道された方、それをまず覚えておきたいと思います。4500万、今年の目標は、去年の目標はね、4900万なんですよ。悲しいですね。なぜ？婦人部に電話で聞いたんですよ。そしたらね、もう去年も実績が4000万を切れちゃってたって。それで、こういうふうにしたんですってね。悲しいですね。僕は世界伝道のためにみんなで1億円献金して、そしてもう5組以上の宣教師をこの送り出しながら世界宣教に一旦担いたいなっていうふうに願ってるんですけどね。私たち夫婦もこの献金によってシンガポールで10年働かせていただきました。で、今日は今週の8日市民クリスマスの日ですけれども、12月8日これは何の日でしょうか。このことについてお話をさせていただきたいというふうに思いました。無謀な大東亜戦争を始めた日ですよね。日本の海軍連合艦隊の航空機と特殊潜航艇がハワイの真珠湾基地に急襲して、アメリカの太平洋艦隊の戦艦5隻その他破壊しました。で、中国ばかりでなく、アメリカ、イギリス、オランダなどのアジアに植民地を持つ欧米各国相手に、この東南アジア全域で大変な戦争を開始した日なんです。日本は1937年7月から六曜港事件をきっかけに日中戦争を開始して、首都南京をはじめ主要都市を占領しましたけれども、中国政府は重慶まで退いて長期戦を始めた。中国広いですから、なかなか降伏させられない。ヨーロッパではナチスドイツが1939年第二次世界大戦を起こして、立ちどころにヨーロッパを制圧しました。で、そこで日本は1940年に日独伊三国同盟を結んで、アジアにおける覇権を確立しようとしました。これがフィリピン、シンガポール、インドネシア、 を植民地とするアメリカ、イギリス、オランダとの関係を悪くさせまして、石油、鉄、鈴、ゴムなどの供給中止という経済政策を突きつけられました。こういうものがストップすると、もう兵器や軍需品を作れないですね、日本で。そうすると日中戦争も続けられない。そこで東南アジア諸国を占領して日本の勢力下においてこういう必要な物資を確保しようとして愚かな戦争を踏み切ったんですね。日本はこれを大東亜戦争というふうに呼びました。ですから日本軍は真珠湾攻撃よりも1時間半前にマレー半島に上陸して戦車隊、自転車部隊で一挙にジョホールまで達してこのシンガポールに上陸し、1942年2月9日15日にシンガポールを占領しました。そして南方方面総司令部を起きてこの伊勢の皇太神宮の分社湘南神社を建立して、この東南アジア全域を占領支配する拠点にしたんですね。そして治安維持のために人口の 76% を占めるこのシンガポールの中国人反日危険分子だって4万人以上、シンガポールの人たちは10万近く殺されたって言ってるんですけども、粛清したんです。あの時私は小学校3年生でした。シンガポールをこの占領したっていうんで万歳万歳でこの提灯行列しました。私たちは大東亜戦争をアジアの諸国を欧米の植民地支配から解放し、日本を中心にみんなで共に栄えていく大東亜共栄圏のために天皇陛下のご命令で行う聖なる戦争だというふうに教えられたんです。で、その理想の実現のために自分も早く立派な軍人になって天皇陛下に命を捧げて靖国神社に祀られなければならないというふうに思いました。毎月8日大正包帯日には池袋の小学校から九段の、靖国神社まで歩いて参拝、5年生になりましたらそこから乃木神社、東郷神社にもこの回って参拝をして後に続きます誓ったんですね。しかし3年8ヶ月で日本は無条件降伏、極東軍事裁判が開かれてアジア各地で日本軍による残虐な行為の数々が明らかになりました。私たちは仰天しました。日本軍はアジアの民衆のために戦ったのではなかったんです。私は日本人の一人として知らなかったでは済まされないこの戦争の責任を強く覚えるようになりました。どのように生きていったらよいんだろうか。聖書を読むようになり、友達に誘われて目白が丘バプテスト教会に通い始めました。で、聖書を読んで驚いたことには、このイエス・キリストは私たち人間を救うためにこの世に来られた神だって言うんですよね。私たちは天皇、この世に現れた神と教えられてきました。この神であられる天皇に命を捧げて仕えることが 私たちの人生だったんです。どちらが本当の神なのか。天皇は自分の名前で戦争を始め、310万人以上の国民と2000万人をはるかに超えるアジアの人々を死なせました。しかし、戦争の責任を取らなかった。家来たちが死刑になっても、天皇は自分の名前で戦争を始めながら、退位すら しなかったんですよね。一方、キリストは、すべての人を救うために、ご自分から進んで十字架にかかり、死んでくださいました。間違った戦争を始めて、大勢の人を殺す罪を犯したのに、その責任を取らなかった天皇。ご自分は罪を犯さないように、罪を犯した私たちを救うために、ご自分が代わって死んでくださったイエス・キリスト。答えは明白です。私はためらうことなく、キリストこそ、この世、世界を救ってくださる本当の神様だと信じることができました。神様は私を牧人してくださいました。私は万歳万歳と言って、アジアの多くの人々に暗黒の日々を与えた日本人の一人として、戦争の償いをして、伝道者の生涯を終えなければと思うようになりました。そして、シンガポールバプテスト連盟の要請に応えて、63で札幌教会の牧師からシンガポールの日本人伝道に出ました。その行った年ですね、1995年8月15日、日本は敗戦記念日です。アジアの人々は暗黒時代からの解放記念日。その8月15日、ちょうど50周年にあたりますが、地元の新聞の第一面に、アジアが日本から聞きたい言葉だ、ただ一つ、アポロジャイズ、お詫びする。なのに、日本人はどうしてそれが言えないのか。その次の言葉、天皇裕仁が責任を取らなかったのだから、彼らが皆責任を取ろうとしないのは当然だろう。大きく掲げられた。今の日本人は天皇の戦争責任をね、はっきりと自覚してますか？私はもうそれを聞いて、もう大変なところに身を置いてるんだな、身も心も引き締まる思いがしたんですね。私はつくづく思います。日本の国内だけに暮らしていたらダメです。アジア諸国に出て行って暮らしてみなければ、自分の国、日本を知ることができません。私はわずか10年しかシンガポールに暮らしませんでしたが、人種のるつぼと言われる国で、日本という国、また日本人についての理解が少し深まったと思います。イエス様は、すべての人を罪から救うために、その罪を我が身に引き受けて十字架にかかり死んでくださいました。そして墓から復活されると弟子たちにお命じになりました。全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。ユダヤの国内だけじゃなくて全世界に出て行きなさい。何のために福音を述べ伝えるためです。一人一人みんな違う私たち、 互いに許し合い、愛し合い、仲良く生きていくためには、他の人の罪を我が身に引き受けて死ぬ愛、この愛の福音を述べ伝える。これはもう世界平和を打ち立てていくためにはもう欠かせないことではないでしょうか。いろんな働きがあります。人を助けることいっぱいできます。でも仲良く助け合って共に生きていかなければなりません。そのためには人々が互いに愛し合わなければなりません。愛の福音を述べ伝えることは何よりも大切であります。世界の宣教者を、福音の宣教者を世界各地に送り出すこと、これはもう根本的な働きです。世界伝道推進のために祈り、献金する大切さを深く覚えて祈り捧げてまいりましょう。宣教師に献身する人が起こるように祈りましょう。お祈りいたします。神様、今日は新しいご夫妻を私たちの教会家族にお加えくださりありがとうございました。世界の各地に送り出されている宣教師の尊い働きに心から感謝します。その働きを祝しお守りください。さらに宣教師をお起こしください。また最優先で世界伝道献金を捧げる信仰を私たちにお与えください。主よ、殺し合う戦争をやめさせてください。平和をお与えください。十字架の救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。